ブラジルに飛び福島に飛び、いろいろ活動の場を広げている、ツンさんなんですが、最近では障害者の方へも、活動の場を広げているそうです。身の回りにですね、自分の近くにやはり障害者がいないとどう接していいのか、どういうふうな視点で、行動していいのかというところがですね、なかなかわからないところで、ツンさんも以前はそうだったそうです。ツンさんはですね、障害者の方に対してサッカーを通してどのように意識が変わってですね、どのような感じで接しているのかということをですね、今回伺っていきたいと思います。それでは始まり。よー、はい、それでは今回も、角田博和さん、ちょんまげ大将ことつんさんをお招きしまして、お話を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、私ですね、つんさんの、Facebook を通して、
はい、
ブラインドサッカーとか、
ま
あ、目の見えない人たちがサッカーをするとか、あとは、
はいはいはいはい、
アンプティサッカーって片足がない人たちが松葉杖つきながらサッカーしてる人たちを見てですね。
いや、それすごい嬉しいですね。僕のその Facebook と活動を通じて、その障害者スポーツを知るっていう人が結構最近お話いただくと何よりも嬉しいです、僕は。はい、ありがとうございます。はい。
ただ、で、動画とかまでまた YouTube で僕検索して見たんですよ。試合とか。
はいはいはい。
そしたら、
ありがとうございます。
すごいですよね。まあ、ちょっと言い方ごめんなさい、失礼なんですよ。やっぱり、五体不満足な人たちがですよ、
はい。はいはいはい。
もう、普通の人たち以上にぶつかったりとか。
はい、はい、そうですね。はい。
サッカーをして、しかも、なんか、これはアンプティサッカーの方ですかね。片足で松葉杖。
そうですね。
つきながらやってる方も、やっぱり松葉杖が相手の松葉杖に当たってこけさせてしまう。
はい。はいはい。
で、その時も、なんか普通の試合、のではないぐらい、まあ、
はい、
二人とも抱きかかえながら、ごめんね、みたいな感じで、
はい、
こう、
はいはいはいはい、
選手同士を称え合ってたりとかすると、この人たちすごいな、はい、と思っちゃうんですよね。
いや、本当すごいと思います。僕、この間話したみたいに、その、ボランティアも全然、興味がなかったのと同じぐらい、その、障害を持った友達っていなくて、家族にも障害を持った人がいないんで、
はい、
その障害を持った人の接し方が全く知らないで、このいい年まで生きてきたんで、
はい、
例えば、恥ずかしい話ですけど、駅でその白い杖を持った人とかがいたとしても、
はい、
僕の方からお声かけすることは 100% なくて、はい、今までそういう感じで生きてきたんですけども、
はい、
5年前に、被災があって被災地支援をずっとこの続けてる中で、
はい、
その目の見えないブラインドサッカーの日本代表の落合選手って方から、
はい、
お声かけいただいて、
はい、
僕も被災地支援に行きたいっていうお話になって、
お、
最初びっくりしたんですよ。全盲ですよ。目見えないのにその被災地に行くとかボランティアするってちょっとイメージがなくて、
確かに
嘘でしょって思って、でも彼がすごい素敵な人で、ぜひってことで一緒に行って、で、まあ、東北まで千葉から運転していくと往復8時間ぐらいずっと一緒にいて、いろんな話をするわけですよね。
はい、
で、その時に、サービスエリアでご飯食べれば美味しいもん食べれば美味しいって言うし、
はい、
なんか、お互いにおっさんなんでバカ話もしたりすると、
はい、
普通にガハガ笑うし、その時初めて思いましたね。あ、この人目が見えないだけなんだと思って、それだけなんだ。それ以外は全部普通だし、普通って言い方はどうなのか分かんないですけど、はい、でサッカーやると全然僕よりもうまいし、
はい、
なんだろうと思って、でその時に僕が思ったのは、はい、皆さんが使うバリアフリーのバリアがあるって言いますけど、あれっていうのは障害を持った方たちの方にあるんじゃなくて、僕らその健常者側の方にが勝手に作った壁なんだなと思って、でそれがなんかガラガラと壊れていくのを見て、じゃあこれをやっぱスポーツでもっと全国に普及させたいなと思って、今北海道から九州までいろんなところで、
はい、
そういう、まあ、普及というか皆さんが少しでも関心持ってもらえるっていう活動をちょっとだけですけどお手伝いしてます。はい。
はあ、いやいや、でもなんかそういうのもいろいろなところでこう発信してらっしゃるし、さっき、
はい、
さっきすごく一言すごいなと思ったのが、 バリアフリーのバリアは僕たちが持っていたっていう。
そうですね。本当そう思いました。
そこが、なんかやっぱりこう、ああ、ちょっと言い方してるんですけど、あの方々は障害者だからって、こっちがなんかそういうメガネかけて見てたみたいな。
いや、そうです。僕はまさに色メガネをかけて見てたと僕は思います。少なくとも僕はそうでしたから。
は
い。でもそうではないっていうことを、で、それを学校の先生とか、
はい、
親が、
はい、
いやいや、もうあの人たち障害持ってるんだから親切にしてあげなさいよとかいうの時点でもうそれでもう上から目線なんですよ。で、そこに、僕が一番素敵なのはそのスポーツっていうテクを使うとそれが全然違う風になりますよっていうのを皆さんにお伝えしたいです。例えばブラインドサー体験会をやります。小学生50人集めました、
はい、
その前にその選手が来ます。白い杖をついてきます。で、子供たちはざわざわざわってします、
はい、
あ、目の見えない人が来たよっていう感じで、まあ、ちょっと上から目線というか、なんで同情の目線になるわけですよね、子供たちから見ると。でもその子供たち全員にアイマスクをつけて暗黒の世界に連れ込んでやると、
はい、
みんなもう動けなくなるわけですよ。
いや本当そう
です。ましてやドリブルもシュートも何もできなくなるわけですよ、
はい、
真っ暗ですからね、怖くて、
はい
ね、でもその選手たちはもうそのボールの中のかすかなその鈴の音だけを頼りにパス、シュート、ドリブル全部をやってしまうのを見たときに、子供たちが大体どこ行っても発するのがこう言いますね。すげーってみんな簡単な言葉です。だからさっきまでの上から下へのベクトルがひっくり返って下から上へのリスペクトになる瞬間がある。尊
敬の意になるわけですね。
そうです。それがなんか僕も心地よくて、なんかお手伝いさせていただいてるんですけど、で、自分のこととして考えると、なるほどって思うことってあってて、例えばちょうど来月、
はい、
オリンピック、パラリンピックがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、パラリンピックとか見たときに、僕らは普通に見てて、例えば膝から足がない選手が僕らより速く走ったり、幅跳びが高く遠くに飛べたりとか、
はい、
肩から先がない選手が僕より先、早く泳げたりしたら、そこにはほら障害とか関係なく、かけれなく、そのすげーって思うじゃないですか。僕らもも
う純粋にそう思いますね。
純粋にそう思いますよね、はい、なんか、はい、その障害を持った方だからリスペクトしろよとか、そういうことを関係なく、その画面からもね、すぐ思うじゃないですか。だから、はい、やっぱりそのスポーツっていうテクを使うっていうのはこれはちょっと手だなと思って、で、そこを作って感じですね。はい。
ああ、でも確かにスポーツを通して、その視点を、上からの目線を逆にするっていうことなんですよね。
はいはい、そうです。リスペクトに変えられるってことが、スポーツにはそういう力がある。もちろん、スポーツだけじゃないと思いますよ。冷静に考えれば、そう言われてみれば、その目の見えない人がピアノとかうまく弾いてて、
はいはい、
ね、世界的な音楽家になると、やっぱすごいと思うじゃないですか、
はい。
障害を乗り越えてっていう。だから、やっぱそういう、なんかそのスポーツでも勉強でも音楽でも、そういう何か一つできることを皆さんの前に披露させる、そういうところにみんなが行って、テレビとかじゃなくて生で体感できる空間を作りたいっていうのが、今僕らがやってることですね。はい、
はい、あと一つ質問なんですけど、
はいはい、
もうこうやってそうやって本当に生でそういう方々と接してらっしゃるじゃないですか。
はいはい。
でも僕なんか別に普通に五体満足で暮らしてるけど、何かあった時にすぐめげたりするわけですよ。
はい、めげますめげます、はい、
でもそういう方々って、まあ言い方するとハンデがある中でもこう頑張れる、その力の源とか、なんかこう、エネルギーって、どんなところから、まあ、作ってるのか、なんかこう、しているんですかね。スンさんから
見たら。多分なんですけど、
はい、
僕今、障害を持った友達って結構いるんですけれども、
はい、
やっぱり、常に誰かのサポートを受けているわけですよね。
あ、
だから、多分、同じ人間として恩返しがしたいとかっていう気持ちがすごくあるような気がします。それからやっぱり、
はい、
自分が普通の人と同じ、もしくはそれ以上にできるところを見せたいっていう気持ちも、それがまあ恩返しにつながると思うんですけど、
そうい
う感謝の念っていうのがすごくあって、だから落合選手にしてもそうですけど、この別 の目の見えない選手が一緒にネパール地震があったじゃないですか、
あそこ
の下地震があ ったんですけど、
はいはい、
だ彼らはいつも言うのは、いや、普段いろんな人のお世話の時からできることなら僕は恩返しがしたいって言うんですけど、だそれをやっぱスポーツということで、僕らはこんなに元気にできてるんですよっていう、でその 試合によってみんな見た人が感動したっていうわけですよ。国際戦、はい、ね、インターナショナルマッチだったりすると。だからそういうところで、彼らなりのその、リターンをするっていうことの場が、スポーツだったり、その音楽だったり、その、世界戦の広げ舞台なんじゃないかなって気はすごくしてます。
はあ、なんかそれを聞いて僕がいかにちっちゃいかっていうのがすごいなんか自分を守ってるなっていうのが、こう何かしらにして。
僕もかなりちっちゃいですから。もうちょっとしたちょんまげに対する言われとかで、もうなんかすぐへこんで、もう俺はいいやとかすぐ落ち込んで、ガラスのハートですから僕は。
いやいやいや、僕なんかもっともっとあれで、なんかそういうのをすごくこう、恩返しがしたいとか、その感謝をまた、はい、他の方に返したいっていうところを常に持っている。はい、まあ逆に普段からまあそれを逆に支えてもらっているっていうところにまず気づいている。はい、僕なんか例えば変な話ですけど、結婚して嫁がいているんですけども、はい、いて当たり前だと思ってるわけですよ。
はいはい。
それをなんかこう恩返しがしたいとか、まあ支えられて、嫁に対して支えられているんだっていうところまでもやっぱりそういう方々っていうのは本当に常日頃から肌で感じてるから、
はい、
そういうのをこう逆に自分はスポーツが今できると、
はい、
でそれでできることでもう本当に恩返しがしたいっていう、
はい、それは本当どの選手も苦しむせ、はい、でもっと言うと、はい、知られてないですけど日本代表クラスでもみんなアマチュアスポーツなんで自腹で行ってますね。中国遠征とかも北京なんか僕ついてったんですけど、で、
はい、
で、自腹で行って、異国に行って、そこで国際試合戦って、ブラインドサッカーだったらみんな目が見えないですから、ぶつかって頭から血だらけになったりするわけですよ。
は
あ、もうやめてって感じですよ、僕らが見てると。
確かに、ちょっと怖いですね。
それでも、それでもまた立ち上がって、立ち向かって、だからそのモチベーション何っていうところですよね。
いやいや、すごい、すごい。
そういうところがやっぱすごいし、そういうところを子供たちにもたくさん見せたいなっていうのはすごく大事ですね。はい、
すごい、なんか、本当に僕がすごくちっちゃく見えました。
そう、
へえ。
大丈夫です。僕、ちっちゃいですか。
血だらけになれながらもまた立ち上がるんですね。
そうです。ちょうど僕、何年か前、北京でやった大会なんかも、はい、加藤健っていう選手が血だらけになって、目の上をざっくり切ってて、はい、いや、もういいって言って、僕らが血だったら、例えばですけど、目の上ざっくり何センチか切って血だらけになったら、あ、すいません、もうこのラジオも出ませんって僕は帰りますよ。でも、その選手は止血してまたピッチに現れましたからね。で、これが、例えば日本代表のね、長友選手とかみたいに、はい、なんかすごくサッカーですごく、なんていうかな、サラリーをいただいてるならわかりますけど、はいはい、障害者スポーツってみんなアマチュアですから。
自腹。
はい、自腹で給料も出なくて、それでなぜまたピッチに出るのかっていうのが、いや、何なんだろうっていう。だからもう本当に彼らから学ぶことがすごく多いんで、僕だけじゃなくてそれをいろんな人に伝えたいなと思って、はい、本当僕はちょっとしかお手伝いしてないんですけど、ことあるごとになんか関わりたいなと思ってます。はい。
わかりました。なんかちょっと、はい、もうこれでまたお時間になってしまうんですが、
はい、
はい、聞けば聞こうと僕のちっちゃさはすごく、
いや、そんなことないですよ。
見せつけられる、
はい、興味を持って。いや、でも僕の、Facebook を見て、ブラインドサッカーに興味を持ったり、アンプティサッカーのその動画を見ただけで、うわ、この人すごいなっていう、興味を持ってもそこまで掘り下げてもらえないことが多いんですけど、
はい、
本当、サッカー界を代表して感謝を申し上げます。
あ、いえいえ、こちらこそありがとう。いや、でもその、本当に、その、なんていうか、自腹で、未然に起きてでも、やっぱり恩返しがしたい。はい、まあ、はい、日々に感謝をちゃんと感じてるんだなっていうのを、
はい、
今日、ツンさんとのお話をしていて、すごく感じました。
はい。
はい。では、
今回も。皆さんよろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
はい。はい、ありがとうございます。
今回のお話、いかがでしたでしょうか。ボランティア、福島や、熊本へのボランティアと同じように以前はツンさんもなかなか、障害者に対してどうやって接していいのかわからなかったそうです。そして、すごい言葉だなと思ったのがバリアフリーのバリアは普通の一般の人たちが持っているということでしたね。これがすごく今回私は勉強になりました。そしてですね、次回は、スーさんがですね、最近、力を入れているマーチというまたこれもですね、映画を通して今度はですね、皆さんにボランティアをしながら、収益を上げる、そしてそれをうまく還元できるようなですね、試み、を行っているそうです。 その辺をですね、次回詳しくまた伺っていきたいと思います。またご質問やご感想がありましたら、花澤和坂 .com、 花澤和坂 .com のお問い合わせフォームよりお待ちしております。本日もご清聴ありがとうございました。